はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員の重本守と、
アシスタントのドクトルケイガです。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水曜日毎週4時に、番組をお届けしておりますが、さてケイガさん、はい、京都どうですか、コロナの、
皆様、一般の人はね、かなり自粛、外出も控えてっていう感じはもうすごくいたします。
なるほど、
はい、
7日にですね、国が緊急事態宣言を出してから、はい、8日の日にはですね、門川市長と西脇知事から国に対して、はい、京都もですね、はい、緊急事態宣言をこう対象地域にしてほしいと、はい、要請がされてるんですよね。もっともっとやっぱり危機感を持ってですね、
はい、
一人一人の行動変容を期待したいというお気持ちもその背景にはあるかと思うんですけどね、
はい、
だいぶ経過さんのお話ですと減ってますか？
減ってる、もう、もっと減ってると思います。バスここまでスタジオ来るまでの間、私、自転車で来るんですが、いつも駐輪場、大井県の駐輪場をね止めるんですけど、もういつもいっぱいなんですよね、
はい、
だけど、スッと止められると。それと あとバスが通った時に、ほとんど空っぽでしたね。
あ、空っぽですか。
はい、
バスもですね、本当言うと減便したいんですよね、
はい、
経営のこと考えると、減便すると密度上がりますよね。
はい、そうですね。
だからみんな我慢して、経営者はですね、
はい、
市バスも民間のバスもですね、
はい、
減便しないで、密にならないようにということで、
はい、
頑張ってもらってるんですね。
本当にね、仕事されてる方が外へ出られてるというぐらいしかね、もう人通りはないと。
なるほど、はい、そうですか。
いや、はい、印象があります。
国会の方はですね、これ感染者がちょっと発表され始めましてね、衆議院の中で働いてる、
はい、
事務職の方であるとか、運転手の方であるとか、
はいはい、
あるいは国会議員のね、
はい、
宿舎で、
はい、
消毒作業があったりとかですね。
そうでしたね、はい、ニュースで見ました。
そうなんですよ、永田町でも感染者が出てきました。で、私が重本の、
はい、
部屋がある第二議員会館の、
はい、
中でもですね、
はい、
議員秘書さんがなったということで、だいぶ出てきましたですね。それで国会もですね、ようやくですね、今週の本会議から、
はい、
本会議って結構会場で密になるんですよ。
あ、そうですね、
だから座席に番号が振ってあるんですよね、
はい、
で奇数と偶数と分けて、今週の本会議2回あるんですけど、
はい、
1回目は例えば奇数が席を開けましょうとか、
はい、
2回目は偶数を開けましょうかというの、
はいはい、
でじゃあ本会議場から席を開けた議員はどうしてるかというと、
はい、
院内中継で、
はい、
自分の部屋でその本会議の話を聞いたりですね、
ええ、
あるいはそれぞれの会派の部屋がありますから、
はい、
密にならない程度にそこで見るとかですね、
はいはい、
そういうような工夫がやっと始まりましたよ。
うん、
で委員会でもね、僕厚生労働委員会なんですけど、一つの机に2人こう並んで、
はい、
席あるんですけど、
はい、
それを、それぞれ席ごとに相談して、
はい、
どっちかがいるようにしましょうというような形でね、いわゆる半分にしましょうと、
はい、
とかね。本当だったら私ですね、実は今日朝9時から厚生労働委員会で質問に立つ予定だったんですけど、
はい、
国会全体で1日に開く委員会の数も絞り込もうというような動きになり、急遽今日は取りやめ、
はいはい、
で金曜日になったんですけど、今日は例えば7時間厚生労働委員会で、
はい、
国民年金法の改正案の審査があったんですけど、
はい、
金曜日に回してですね、さらに審議時間を半分にしましょうと、
はい、
というようなことになったりとかですね、もうちょっとコロナ対策で国会の中も座席のこととか委員会の、ね、回数、
はい、
審議時間などなどね、やっと本格的に始まってね、もっと早やっときゃええなと はい、私なんか思ってますけども、はいはい、うん、こんな状況ですね、
はいはい、
うん、
なんか新たなあの進展というかね、
そうそう、うん、で今ね、うん、国会では、はい、今年の補正予算の審議をこれからまさに始めるんですけども、
はい、
あれなんですよ、いわゆる経済対策の中で30万円給付どうのこうのってやっぱ議論ありますよね、
はいはいはい、
でこれまた予算審議が始まってないんで、
はい、
詳細はこれからなんですけど、
はい、
僕たち自民党の中では、
はい、
そのやっぱり等しく今本当大変な時期なんで、感染拡大の抑制期である大事なこの目の前のこととして、
はい、
やっぱり一律給付で、
はい、
現金給付をやりましょうと、
はい、
いうことをずいぶん政務調査会でも議論して、
はい、
まあ、そのことを岸田政調会長にもお願いをして、
はい、
で経済対策案をまとめてもらって、
はい、
政府に投げたんですよね。でも結局政府から出てきたのは、
はい、
いろいろなその条件をつけた中での世帯ごとの30万給付っていう話であって、このことについてもね、相当私のところにもですね、これでは十分じゃない、やり方がね、もう少しよくできないかっていうような、はい、お声をいただいてますよね、
はい、
まあ、そんな中で、昨日今日とですね動きがあって、まあ、公明党とですね、
はい、
まあ、自民党の二階幹事長がですね、
はい、
まあ、足並みを揃える形で、まあ、1人10万円の給付ってものを、
はい、
まあ、安倍総理に要請を行いですね、
はい、
でついさっきのニュースで、総理も検討の中にね、
はい、
スコープの中にそれを入れていくというふうな流れになってきました、
はい、あ、そうですか。
ただ、
うんうん、
これまだそういう流れがですね、
はい、
ある中であって決まりじゃない、決定ではないんですよね。
そうですね、う
ん、ね、だからもう時々刻々とね、はい、やっぱり感染症の拡大の状況、あるいは経済の状況、事業者さんの置かれている状況などなどを、
はい、
やっぱりできるだけ我々政治はですね、
はい、
敏感に捉えてタイムリーにね、打つべき手を打っていかないといけませんよね、
う
ん、
確かに、はい、うん、おっしゃる通りです。
ね、だから僕はちょっと今回はね、やっぱり今事業者さんとか国民の生活が置かれている状況が、
はい、
今回の第二次補正で組まれそうである、
はい、
その補正予算ではね、これ十分答えきれてないんじゃないかと思う部分がやっぱりあります、
はい、
あるがゆえに今日本当だったら国会で質問立って、そのいくつかの論点を政府にぶつけるということを予定してたんですが、
はい、
これはちょっと先に延ばしになりましたが、
はい、
うん、もっと国民の気持ちに寄り添ってね、やっぱり対策とか予算とか打っていかないとダメですね。
うん、うん、まあ、本当大変な時期ですけどね、感染者が減ってるわけじゃないし、どんどん増えてる今状況なんで、
そうそう、
しげちゃんも本当に気をつけて。
そうですね、
はい、リスクとしてはやはり東京のリスクは高いと思いますんで、
うん、はい、なかなか地元に帰れませんけども、
はい、
しっかり役割を果たしてまいりたいと思います、
は
い、
また来週お待ちしてます、
はい、よろしくお願いします。
バイバイ、
ありがとうございました。